声の議会だより B 面です。松尾匠、介護保険の充実について。高齢化が進行する中で介護認定、要支援、要介護も増え、安心できる介護制度が望まれている。2011年6月に法改正されたが、サービス低下や負担増にならないよう市として充実に努めること。問い、市が行うこととなる総合事業の内容。答え、総合事業は市町村の判断で介護予防や配食、見守りなどの生活支援サービスを総合的に提供するシステムである。サービス内容、利用者負担などは市が定めるが、保険事業費の 3% 以内の事業である。しかし、予防給付で実施していた事業を含めると、3% 枠を超過しており、大きな制約が生じるため、実施には十分な調査・研究が必要で、慎重に検討したい。問い、介護認定数、要支援1、2、要介護1の人数。答え、介護認定者数は2315人、要支援1は146人、要支援2は435人、要介護1は346人。問い、介護サービスの充実と利用料負担の軽減について。答え、市が決定するので、介護サービスの充実や適切な給付と負担を判断したい。要望、3% 枠を引き上げるよう国に要請することや、要支援者への保険適用を保障すること、誰もが必要な介護が受けられる公的介護制度に改善することを要望する。道路交通安全について。問い、大阪狭山市駅から東へ富田林市との境界にある橋周辺は、歩行者、自転車、車の交通量が多く危険な場所である。橋の北と南には歩道橋が設置されているが、橋の内側に段差のある歩道らしきものがある。橋の内側を歩けば危険だし、車は曲がりにくいとの声があるので、段差の部分を取り除いてはどうか。答え、交通量が多い橋である。橋の幅員は9メートル。車道6メートル両サイドに7センチほど高い歩道らしきものがある。歩行者は側道橋を利用することが安全であり、車など通行の支障となっている歩道らしき部分の撤去・改良ができないか、管理者の富田林氏と調整したい。中井真子、妊婦健康審査・公費負担の充実について。問い、少子高齢社会の進展や不安定な雇用形態、社会経済の低迷が続く中、子育て世代の子育てに対する負担が大きい。本市では公費負担回数14回、公費負担額58,710円であるが、母子の安全と健やかな育ちのために、全国平均の99,480円の公費負担を求めるがどうか。答え、未受診出産を防ぐために、妊婦健診への助成制度の拡充は重要と考え、来年度拡充に向けて検討する。要望、できれば満額116,840円公費負担をしていただきたい。野良猫の被害対策について。問い、野良猫による臭気や衛生面の被害、寄生虫などの人体への影響、爪研ぎによる器物への損傷など、地域住民は大変困っている。無責任な餌やりが常態化していることから、 給餌者の責任問題に発生することもある。地域猫という取り組みもあるが、動物愛護の観点からも見解はどうか。答え、猫の正しい飼い方の啓発と不妊・去勢手術など検討し、大阪府と連携し情報提供などしていく。要望、無責任な餌やりについて広報誌で特集を組むなど啓発を推進し、不妊・去勢手術に対しても費用の一部助成を検討していただきたい。学校・プールなどの開放について。問い、夏休みに東小・西小プールが市民に開放しているが、泉南市の事故もあり、安全性・プール開放の状況や課題、今後の方向性はどうか、また学校図書館の利用状況や今後の課題はどうか。答え、学校の夏季休業日に学習支援として希望する児童を対象に先生が指導し、3ないし5日延長して水泳教室を開催した。今後は安全性を最優先し実施を拡大していく。また図書館開放は子どもや保護者、地域の人々のニーズに応じた開放の仕方を検討していく。要望、プール開放は今後地域のバランスを考えて検討していただきたい。諏訪久義、木造住宅耐震化について。問い、この度の東日本大震災に改めて震災の恐ろしさを思い知らされた。大震災の起きる前から市民は耐震化の重要性を認識している。市民が居宅の耐震化を進めようとしても、工事費用や耐震診断、耐震工事への助成制度などについての情報が不足し、改修をためらう人も多いと推察される。行政として安全・安心の観点から耐震診断を実施し、必要があれば耐震工事をするよう自治会など住民組織の協力を得て、耐震化の必要性や補助制度について住民の理解を深めることが緊急の課題だと考えるが、市の考えを伺う。答え、市としても耐震化の重要性・必要性は認識しており、他市の状況も参考にしながら、耐震診断補助制度、耐震改修補助制度の利用促進に取り組み、また大阪府の町まるごと耐震化支援事業も活用し、耐震化の促進に努める。介護給付について。問い、介護保険制度により利用者からは介護保険のおかげで助かっているとの声が聞かれる。一方で年金から転引きされるようになってから、年金だけが収入なのに年金からあれやこれや転引きされて、一体いくらで生活せよというのかと、保険料が上がることへの苦情も聞かれる。厚生労働省は2008年度から市町村に対し、医療・介護情報の照合など7項目の給付費抑制策を実施するよう求めてきた。本市における7項目の施策の成果を示してほしい。答え、介護給付の適正化については介護保険制度開始直後から取り組んでおり、特に2008年度から認定訪問調査の点検をはじめとする7項目について適正化計画を策定し、現在取り組んでいる。月ごとの給付費を点検する縦覧点検などについては国保連合会に委託し実施しており、月平均3ないし4件の加護による申し立てを行っている。今後も医療情報との突合などにより適正化を実施 していく。北村英二、野良猫対策の取り組みについて。問い、佐賀市では自治会やグループの協力で 地域猫活動が取り組まれている。野良猫に不妊手術を行い、これ以上増えないようにし、一代限りの命を全うするまでその地域で管理するもの。市は不妊手術の一部を助成している。大阪市では町猫事業として進めている。本市でも野良猫対策を求める。答え、相談は年間平均78件。野良猫対策は地域の理解のもと、地域の環境問題として取り組むことが重要。地域の実情を踏まえ、大阪府の所有者のいない猫の適正管理ガイドラインにより、大阪府と連携し、情報提供と啓発の推進に努める。在宅老老介護者に市の支援策を。問い、妻が夫を、息子夫婦が両親を、などさまざまなケースがある。老人が老人を介護する老老介護は、体も経済的にも介護者に大きな負担が生じる。老老介護はさらに増えると思われる。介護者の負担を軽減できるよう、支援策の検討を求める。答え、現状と課題を分析し、高齢者を介護している家族をさらに支援する方策がないか検討する。地震、即机の下は本当に安全？防災学習などの見直しを。問い、現在各学校では地震、まず机の下に隠れ指示を待つと指導。防災アドバイザーの山村武彦氏の講演で、机の下に身を隠せば逃げ遅れたり閉じ込められたりして火災やガス漏れで死傷する可能性もある。地震、直ちに安全ゾーンが防災新常識。地震発生直後、ほとんどの人が照明器具などの揺れを見ながら、小さな揺れで収まるだろうと思いつつ、大きな揺れになったら逃げなくては、と、結果として大きな揺れを待ってしまう。この数秒が生死を分けると指摘。学校での防災学習、指導指針の見直しを要望。答え、指摘内容も参考に、地震発生時の初期対応など検討を行う。委員会審査。議案は常任委員会に付託され審査されました。主な内容は次の通りです。建設構成常任委員会。平成22年度、2010年度、国民健康保険特別会計、事業勘定、歳入歳出決算認定。賛成討論。本決算は、医療給付や特定健診、特定保険指導の実施に伴う費用など、国民健康保険事業の運営上、必要不可欠なもので、適切な執行であったと考える。また、保険料は、被保険者の負担を軽減するために、一般会計からの繰り入れを行うなど、一定の配慮がなされた内容となっている。誰もが安心で公平な保険制度となるよう、国、府に働きかけていただくよう要望するとともに、なお一層事務の効率化を推進し、健全な事業運営をされるよう要望し、賛成。反対討論。市民の暮らしを守るために、少しでも国保料の軽減を図るということで、平成22年度予算案には、一世帯1万円引き下げる修正案を提出した。今後も引き続き、国庫負担金を元に戻すよう、国に働きかけるよう要望する。市としても最大限、市民の負担軽減に努力すべきであると考えるので、反対。平成22年度、2010年度、介護保険特別会計、事業勘定、歳入歳出決算認定。賛成討論。本決算は介護サービス費にかかる経費が適切に執行されている。高齢化が進む中、地域包括センターを充実、 認知症連携担当者の配置などを行うとともに、脳の健康教室や高齢者筋力トレーニングに加え、水中運動教室も実施された。今後も安定的な制度の運営により、一層取り組まれることを要望し、賛成。反対討論。介護保険準備基金2億8000万円のうち、第4期事業として1億8000万円が取り崩されたが、1億円がそのまま残された。保険料が少しでも引き下がるという点で、基金を取り崩す必要があったと考え、平成22年度に基金を取り崩して、わずかでも保険料を下げる措置を取られなかったので、反対。平成22年度、2010年度、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定。賛成討論。決算認定については、現行の法律に基づく制度の運営に、必要な経費、後期高齢者医療広域連合への保険料納付金、負担金であり、当然必要なものであると判断する。被保険者にとって安心、納得、信頼できる持続可能な制度を構築し、市町村の負担が過度とならないよう、国の支援は必要不可欠であると考えるので、国、府に対し強く働きかけていただくことを要望し、賛成。反対討論。平成22年度の後期高齢者医療広域連合の保険料は 5.07% 引き上げられ、全国第3位という高い保険料となっている。75歳で別立ての高い保険料と差別的な医療を導入した現代版オバステ山といわれる後期高齢者医療制度そのものに反対をしているので、反対。総務文教常任委員会。平成22年度、2010年度、一般会計歳入歳出決算認定。賛成討論。決算では、歳入の市税収入が前年度より減少したが、地方交付税が大幅な増となっている。歳出では、生活保護費などの扶助費が大きく増加するなどの影響が出ている。このような中、財政調整基金を取り崩すことなく、7年連続で黒字とされたことは評価する。限られた財源の中で、安全安心のまちづくり、子育てに優しいまちづくりに向けた諸施策を積極的に進められた。今後も市民サービスの低下を招くことのないよう、健全な財政運営に努めていただくよう要望し、賛成。反対討論。平成22年度は、子どもの医療費助成が入院について、中学校3年生まで拡充、60人規模の保育所の増設、学童保育の時間延長、学校給食、食物アレルギー対応食の実施、幼少、中学校、耐震化事業や、狭山駅周辺のバリアフリー化事業の促進など、市民の願いに応える努力については評価できるものである。しかし、予算審議では、敬老祝い金が縮小されたことや、国民健康保険料を少しでも引き下げて、市民の暮らしを守るために修正案を提出した。そのような内容を含んだ決算となっているので、反対。議会改革。閉会中に議会改革特別委員会を開き、協議を進めています。7月8月に開いた委員会では、議会傍聴呼びかけ活動の継続と拡大を図る、議会報告会の開催、政策的な条例の提案、大学などで専門的な知識を持っている人を招いて研修会を実施する、行政評価、事務事業評価を常任委員会以外で行うなど、今後の取り組みについて協議しました。また、 現在行っています一問一答制の試行、議会傍聴呼びかけ活動及び議員の議案に対する賛否の公表の3項目についても、反省点などを検証し、改善に向けて協議しています。本年3月議会定例会から施行しています一問一答制については、以前とあまり変わっていないように感じる。傍聴席から議員の顔が見えないが、などの意見があった一方で、以前より質問内容が分かりやすくなったとの市民の声があったなど、現在の施行を継続実施し、引き続き検証していくことになりました。議会傍聴呼びかけ活動については、少しでも多くの市民の方に議会を傍聴していただくため、9月5日に大阪狭山市駅及び大英において傍聴の呼びかけ活動を行うこととし、実施しました。議員の賛否の公表については、議会だよりおよび議会ホームページで公表していますが、市民により分かりやすい公表に向けて、今後も進めていきます。また、9月に開いた委員会では、数多くある検討課題の中から、今後優先的に協議する事項の絞り込みなどを行いました。9月定例会で審議された案件の概要と議決結果、人事議案、教育委員会の委員山崎貢氏の任命、固定資産評価審査委員会の委員上田俊和氏の選任、同意全員。平成22年度の各会計の決算認定、一般会計決算、国民健康保険特別会計、事業勘定決算、介護保険特別会計、事業勘定決算、後期高齢者医療特別会計決算、承認多数、下水道事業特別会計決算、西山霊園管理特別会計決算、老人保険事業特別会計決算、土地取得特別会計決算、東野財産区特別会計決算、池尻財産区特別会計決算、水道事業会計決算、承認全員。条例、市の休日に関する条例などの一部改正、市税条例などの一部改正、手数料条例の一部改正、障害者施策推進協議会条例の一部改正、プール使用条例の一部改正、可決全員。その他の議案、財産消防ポンプ車の取得、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤坂村の内部組織共同設置に関する協議、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤坂村の公害規制などに関する事務を行う職員の共同設置に関する協議、可決全員。平成23年度補正予算、一般会計補正予算第2号、国民健康保険特別会計、事業勘定補正予算第1号、下水道事業特別会計補正予算第2号、介護保険特別会計事業勘定補正予算第2号、池尻財産区特別会計補正予算第2号、可決全員。請願、妊婦健康審査の公費負担の拡充を求める請願、採択全員。陳情、議会基本条例制定の陳情、継続審査全員。さやかホール前に、ティア葬儀会館、事業主南海電鉄の建設反対の議決を求める陳情、南海電鉄の文化会館前の葬儀会館建設に反対の決議を求める陳情、不採択 多数。要望、葬儀会館建設計画の撤回を求める要望、2件。葬儀会館、仮称、ティア大阪狭山建設にかかる工事の白紙撤回の要望、不採択、多数。市による葬儀場建設予定地の借り上げの要望、3件。不採択、全員。意見書、学校保健安全法による医療費助成、歯科の適用範囲拡大を求める意見書。拡大生産者責任 EPR とデポジット制度の法制化を求める意見書。電力多消費型経済からの転換を求める意見書。可決、全員。以上で声の議会だよりナンバー167を終わります。なお、声の議会だよりの編集音声役は朗読ボランティアグループタンポポの安井智子でした。この後には何も録音されていません。テープは最後まで巻き取ってから取り出してください。それでは次号までお元気で、さようなら。